連結
教えて
中澤先生。Produced by Annie Global Education。
ここからの時間は熱血を教えて中澤先生のコーナーです。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい。アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
土井のり子です。
はい、
はい、
今日もですね、まあ、熱く語ることはいっぱいあるんです
ですね。なんかもうなんかあすごい熱いです。
今日はね本当にもう昨日から目まぐるしくて
ね。先生はそうですよね。
まあでもね、はい、コロナのねこう患者さんとかが、こう身近にまだいないので、
はい、
まあ、自分たちがこうねこうどうだろうとか大丈夫かなっていうところで、やれてるうちはまだね、そういうこうモチベーションというかね、まあ、大丈夫なんですけど、
はい、
まあ、やっぱりこう負けたくないというかね、やっぱりもうみんなで頑張っていきたいなっていうのはすごい先生たちも思いがあるので、
はい、
まあ、そこの部分はやっぱりなんですかね、まあ、これからちょっとまだ見えないですけどね、頑張っていかなきゃいけないなと、まあ、3月の入試もねなんかどうなんでしょうかね。なんか見直さなきゃいけなくなってくるじゃないですかね。
なんかそんな気が、どうだろう、
まあ、4月入学はねやっぱりこう日本的ではあるんですけどね、まあなかなかこう一番風が流行る時期ですね。
はい、だってそれこそその入試で集まるじゃないですか、まあ、だからその同じところにね、たくさんの人集めないっていうことで、いろいろな対策が取られてるわけじゃないですか、でも結局その入試で集まっちゃうので、なかなかその集まらずに入試を受けるっていう方法もどうなんですか。そんな簡単ではない
です
よね、
まあ、簡単ではない
ですよね。そう考えると、やっちゃうのか、入試はしょうがない
っていうことでやるのか、まあ、やらないわけいかないです
よ
ね。4月やっぱり新高一はなしってわけいかない
いかないですもんね、
まあ、やれてでも今休んじゃってますからね、まあずらすぐらいしかないですもんね。
でも3月中ってことですもんね。だって4月に入学するってことは、
まあそうでしょうね、
合否をその時点で分かってないといけないってことは、
いやだからまあそのね、皆さんがその全部をこう気にしてこう予定組むとですね、
はい、
当然今回みたいな決断はなかなかされないと思うんですよ、難しすぎて、だからまあ大きな流れの中では決めるしかないとは思うんですよね、はい、
あでもそれか先生がさっき言った、あ先生も打ち合わせの時かなんかこう同じ時間にこうガッと集まるのを避けるっていうことで、時間差みたいなところでね、ちょっとこう
公平性がね、
ですね、
まあ結局どっかに置いとかないと、
そうね、
先にやった人とかね、後にやった人とかになっちゃう。まあでもね、まあ、そのあたりはしょうがないと思いますよ。全部止めてるわけいかないですからね。
本当そう、そこなんですよね。
だからやっぱりちょうどねバスケのちょうど冠試合実は3月25日予定しておりまして、これもちょっとねどうなるか分かりません、もう試合流れてるじゃないですか、フェニックスの方も、なのでまあそれはねもういろんな皆さん本当に大変な状態になってると思うので、
はい、
まあ、少しでもこうなんていうかもう常に気を張ってですね、なんとかできる範囲でやるしかないかなと思っております。
そうですね、
やっぱりね、なんともなければ一番いいんですが、
はい、
やはりその人生において丸1ヶ月2ヶ月こう何もしないとか、子供さんとか勉強しない状態っていうのがいいとは思えないんで、
そうですね、
はい、まあ、それは状況としてやむを得ない時もあるんですけれど、やはり僕らはやっぱり塾人としてはですね、まあ、先生たちも同じ意見で受験もあるし、まあ、こう4月に向けての大事な時期にね、まあ、ずっとお休みしてしまうと、まあ、その後もやっぱり何かしら影響は出ますから、やっぱりそういうところもあり、まあ、人生僕らに比べても子供が長いからね、まだ先が、はい、だからなんとかこう、ね、してあげたいなっていうところも、
また開いててくれれば、行きたいと思った時に行けるじゃないですか、
はい、
学びたいってそれこそ思ったのが、だけど今の時期はちょっと僕の私は学ばなくて家でなんとかやってみますって、私はまあそうすればいいわけじゃない、だからそういう学びたいと思った子たちが学べる場所がなくなっちゃうっていうのが ぱりちょっとねどうなのかなっていう、
まあそうですね、
ところもあるので、まあ、
どうしても子供さんだってやっぱり今日もちょっと喋ってましたけど、うん、お休みになったらやったーになっちゃうしね、
なるんでしょうね、私もなったやったってなると思います、
僕も子供の時やったなっちゃいますからね、
絶対なると思う、
そこでやっぱり俺はちょっとこういう時期だから勉強しようみたいな、なかなかならない、
ならない、なんかもうね、本当に子供ですかって聞きたくなっちゃうぐらいね、
いやなかなかその問題がね同じには扱えないんですけど、はい、でもやっぱりちょっと難しいところはあるかなと思
って、そうですね、
はい、なのでそこのバランスはあると思うんですが、
確かに、
はい、だけどまあちょっと頑張ってそこは乗り切りたいなと思ってます、
はい、
ただまあそのどうしようもなくね、その本当に、やむを得ないことっていうのは今後出てくると思いますし、まあ状況としてどうしてもね、うん、なかなか実行できない時って当然出てくるのはもう分かってるんですけど、はい、まあ、そこは部分も含めまして、なんとか頑張らなきゃいけないと思ってます、
はい、
はい、まあちょっとこう今日もね本当に、まあ、何が正解かちょっと見えないんですけど、はい、やれることからやっていきたいと思ってます、はい、ありがとうございます、まあなんとか頑張りましょう、
頑張りましょう、
でところちょっと話は変わりますが、
はい、
まあ、そんなね まあいろんなことが起こって1週間で、玉井先生の講演会がね、
はい、
玉井式図形の極みうちで入れてますけど、どうですかのんちゃん、
講演会あの参加させていただいたんですけど、はい、もうね、
うん、
泣きました、私人の話を聞いて講演会泣くっていうことがあんまり、まあ、あんまりなかったんです、講演会に行くことも、
はいはいはい、
そもそもが、
はい、
なんですけれど、教育の話を聞きに行ったのにまさかあんなに泣かされるとは思わなかった、感動してい やもう玉井先生すごいなっていうところです、
ですね、
なんかその未来に対する自分の子供たちがこう大人になった時の時代まではそこまで想像してなかったし、
はいはい
はい、落とし込んでなかったので、
うん、
まあ、改めてあの考えるっていうことのいい機会を与えてもらったなっていうね、
なかなかこうね、僕あの、うん、本当に先生とね、皆さん本当玉井式図形の極み、
はい、
玉井光雄先生とねものすごくこう気が合うちょっと言い方あれですけど、
はい、
まあ、考え方がすごく近いので、本当に玉井先生の会社さんで、社員研修を僕やらせてもらったりとかしてるんですよ、なんか結構ご縁もあって、
はい、
すごい話す気が多いんですけどもほぼほぼ一致します
ね、なるほど、玉井先生も熱い方でしたもんね、
う
ん、講演会、
そうそう、で結構話し方もね、
うん、
まあ、僕も早口なんですよ、
うんうん、
であんな感じ喋ってああい こう音つける感じなんで、うん、結構喋り方も似ていてなかなかね親近感を覚えてます、はい、
玉井先生もともと学習塾をされてたっていう、
うん、まあそうですね、いろいろやってますね、
そこからなんかまあいろいろな、まあ、ことを経て、
はい、
今現在は教材クリエイター、
はい、
グローバル教育アドバイザーっていうことで、
はい、
なんかいろんなところでね講演会されたり、
まあ、てかもう
インドにも学校を持ち
て、インドで教材を採用されてるんでね、
うん、
全国人の塾で結構使われてて、
それだけでもすごいんですけど、
うん、
やっぱりね何がすごいって、
うん、
初めて会った人たちの心を瞬時に掴み取る、
うん、
でも、
うん、
タマイワールドにこうどこまでも引っ張り込むというね、もう私まだ多分抜けきれてないです、タマイワールド入った状態です
もん、入ってき
て、もうねすごいんですよ、話術といい、はい、言ってらっしゃる内容がすごく分かりやすい、
うん、
けど目から鱗、
うんうんうん、
で面白い、うん、笑うも笑う、涙出て出して笑うところもあったんですよ、
はい、
むちゃくちゃ面白い玉井先生って思うところもあるんですけど、うん、
はい、
まだ感動して泣けちゃうっていうようなね、
うん、
ところもあって大ファンになりました、私
よかったです、
行ってよかった本当にね、一緒に4歳の娘も連れてったんですけど、うん、娘は別室で の、はい、その図形の極み無料体験、1時間半でしたよね、はい、公演の時間が、
よく頑張りました、
1時間半大丈夫なのかなあの子って思ってたんですけど、
はいはい、
疲れたけどねすごい楽しかったって言ってました、疲れたってことは多分それだけ集中してやってたっていう、あの子の口から多分その頭を使って疲れたっていう言葉を聞いたことがなかったので、
なかなかね隣にいるから言うわけじゃないんですけど、うん、なかなかすごい4歳でしたね、
あ先生5歳見て
5歳とか4歳ですよね。
見てたんですか？
いや、やってました。なんかずっと
そうなんですね。
なかなかあんなに長い間やる子いないんで、あのなかなかあのいや4歳にしては、4歳にしてはっていうと変ですけど、まあ根性ありましたね。
あ、よかった。
ママにですかね。
ママにかもしれない。
わかりませんけど、いやいや、ずっとやってましたよ。
あ、そうですか、
うん、でも、内容、教材もすごいんですよ。だってあのタブレット回すと下が見えたりね、
うんうんうん、
結構あのタブレット見て図形とかこう回してみたりとか。
タブレットを見てやってたんですね。
そうそうそう、
彼女が。
そう、
なるほど。なんか
タブレット見ながら、うん、こうあのちょっと聞いてる方には分かりづらいんですけど、目の前にタブレット握るじゃないですか、うん、でこれで位置を変えると図形が動くんで。
あ、そうなんですね。
後ろ見たいなと思ったら寝転がったりこうやってやったりして。
じゃあ本当にその、まあ、サイコロだ
ったり箱を積み重ねてるんですけど、そうそう、こうやってやったりね、あの体動かすとそれと一緒にタブレットの中の図形が動く。
はあ、立体的なやつがね。
そうそう、こうやってあの両手を前にして、目の前にタブレット置いてあるんですけど、ぐるぐるこう回ってる、
うんうんうんうん、よくあの私たちがあの簡単に言うと問題であったこう四角いキューブがいろんな形で積み重なれて、うんうん、積み重なられてて、
うん、
この中でその四角は何個あるでしょうみたいなね、そういう問題あるじゃないですか、うんうん、だいたい想像力とか目でなんかちょっと四角を鉛筆で描いてみて、
うんうん、
アナログで数えるみたいなね、こと私はよくやってたんですけど、それが結局映像としてくるくる回すことによって裏側とか下側とかが見えて、あ、何個あるみたいな、
うんうんうん、
とかなんか形のそのなんか、
そうそうそうそう、ね、
詳細が分かる。
そうなんですよ。だからすごいね、作りはものすごいです。
すごいです。でそういうことやることによって、あのそういった力を借りなくても頭の中でそういう映像が出せるようになるっていうような、
そうそうそうそう、
ことなんですよね。
でも聞いてどう思いました？本当にね、玉井先生の皆さんに本当にね、あの、うん、まあうちがちょっとお知らせする力もちょっと弱いかもしれないんですけど、もったいないぐらい少人数でやっていただいてて、
まああの先生の使われてたのお部屋では満帆でしたけどね。
そうそうそう、まあまあまあ、いつもしたらもう1000人規模でもやっていただけるんで、う
んね、だからもう
もう
すごい間近で見ちゃったし、
すごい伝わってくるでしょ。
そう、すごい熱かったです。
でしょ、
声も大きいし、
うん、
マイク使ってなかったですよね。
使ってないですね。
めっちゃパワフル、あのお腹の底から声が出てるっていう。
しかもいいこといっぱい言ってましたもんね。本当ね、
もうすごいメモしましたよ。
メモしましたね、うん、びっくりしましたよね。マスクつけてたんですよね、のんちゃん。
マスク
なんか目見たらもうなんかすごい状態になっててどうしようと思って
ダーダーない。もう先生にあの中澤先生帰る時にね、お礼を言おうと思って挨拶して、もう泣きましたって言っていたんですけど、なんかちょっと先生引いてました。なんか号泣ですねみたいな。
いや全然大丈夫ですよ。あのいやじゃあ引いてるというよりも、先週僕帰り際に、
はい、
先々週か、
うん、
あののんちゃんにね、あの玉井先生話したら、
はい、
泣く人いますよって言ったら、その時はへーって軽かったんですよ、
はい、
そんなそんな講演会で、
そうそうそう、
その本人が
バーバー泣く、
号泣しててそれ見て僕はちょっと冷めたというよりも、あ、泣いたなと
実感したなっていうことですよね。
だって思い返すだけでちょっと震える感じの言葉はいただいてますからね、
うん、そうで、あの、うん、学習とかこれからの子供をどういう教育をしたらいいのかっていうようなことをね、うん、その今の子たちが大人になった時のその世界情勢とか、
うん、
あのこうなってるんですよっていうようなところを踏まえながら教えてくださっている、まあ、あくまでも教育とかね、
うん、
そういう話なのに、私が受け取ったすごく大きな実感としては、まあ、教育はもちろんなんですけど、子供との接し方とか、なんかあの普段子供を育てていく中ですごく悶々としたこう悩みとか苛立ちとか、うまくいかないなっていうようなところをすごくなんかこうほぐしてもらったっていうような、だからこう子育てに関してもすごくなんだろう、明るいこう希望の道が見えたっていうような感じでしたね、
うんうんうん、
だからなんかもうすごいなっていう。
いやだから結局ね、教材とか、まあ、僕もそうなんですけど、その何かやらせるんではなくて、何をやらせていくかっていうところに関してね、やっぱりそのどこを見ていくか、
うん、
でしょ、
うん、
いつも言ってると思うんですけど、言ってたじゃん、英語のことでもそうで、じゃあ言ってたじゃんじゃないですけど、はい、まあ英語僕もよく言うけど、結局楽しいとか条件でね、やったら偉いとか、こうなんかやったから何かご褒美が来るんじゃなくて、うん、っていうところとかもそうですし、やっぱりその子供さんたちが本当にこう学びたい気持ちになってるものは何かってことですよね、
うんうん、
それがちゃんとこうやっぱりママだったりとか、うん、 やっぱりその子どもたち自身だったりとかっていうところをすごく訴えてくれてるじゃないですか。
そうですね、はい、だから学べるっていうことはすごくまあ幸せなこと。
だからそのものすごいそのまあね出会ってよく僕の話聞いて、うん、ああとか言っていただくんだけど、うん、やっぱりあのこう前こうされてるいろんな質問が、
はい、
いかにその、まあ、僕らとしてそこを変えていきたいかというかね、
はい、
もうちょっとこう深みを、うん、もうちょっとこう深さというかまあなんていうのかな思いを持っていただきたいかというのが、うんまあ、玉井先生の話通じて聞いていただくとすごくわかるんじゃないかと。
本当そうです、そのおっしゃる通り
ね。だからかなりこうこの皆さんぜひまたやっていただけると思うんですけど、
もうぜひ行かせてください。
はい、
行きたい、もう玉井先生に会いたい、もうお話を聞きたい。
まあでも女の人同士っていうところもあるかもしれませんね、共感を生むところが。あれやっぱ僕が喋るとやっぱりまたちょっと違うんで、やっぱりこう共感得る部分っていうのはすごくある。
そうですね、
うん、雰囲気がやっぱりちょっと持ってらっしゃるからね。
あとはやっぱりお母様でいらっしゃるっていうところでね、で、まあ、大体お母さんたちじゃないですか、お父さんも聞いてましたけど、
まあ、あの話からすると僕は絶対お母さんにはなれない、
なれない感じですね。
そこはやっぱり共有されるところっていうね、そこですもんね、
うん、
本当に。だからちょっとすごい皆さん抽象的になってしまって申し訳ないんですが、まあ、すごく簡単に言うと、まあのんちゃんが号泣したって
すっごい簡単に
1時間半すごい聞いてましたからね、
すごい。もうメモ取って、
はい、
いろんな資料もいただきましたけれど、
はい、
もう帰って夫に、私が玉井先生になった気分で
語りました、
夫に語ってましたけど、夫ポカーンとしましたけどね、夫は泣きはしませんでした。
いやいや、でももう皆さん本当に感動いただいてよかった、うんうん、
よかったです、
はい、だからまあ私も負けないようにね、先生にね、うんうん、これからいろんなところでそういうこう思いを、
はい、
語って鍛えて、こう常に刺激になりましたし、
はい、
なんていうかな、ただ単にこう生徒さんを集めたいとかね、うん、単純にこうなんか図形の極み入れたからいいでしょとか、うん、例えば英語やってるとかやってないとかそういう話じゃないっていうね。
だって先生がね、作られたこの図形の極みの話なんか全然しませんでしたからね、
はいはいはい、まあね、
最後数分ぐらいですよ。そうそうそう、1時間半もあったのに
全然言わない。何の話かと思うでしょ、図形の極みの話なんかなかった、
なかったぐらい、最後ちょろっと言ったぐらい。結局図形の極みの話、先生全然こんなわけでいいんですかって私がちょっと思っちゃったぐらい。
でもね、大体そんなもんですよ、うん、僕もこの前最近で言うと三重でね行った時も、うん、ほとんど英語教育、アニージュニアっていう教材の話せずに、
はい、
ほぼほぼ英語教育の話って帰ってきましたから。
やっぱそういうもんなんですね、そっからついてくるものってことなんですね。
でそうそう、それでやっぱり僕がやったやつもおかげさまでみんな今日電話あって全員体験申し込んでいただいてって言って、うん、満席になったって言ってたんで、やっぱり、その教材を語るんじゃなくて、
う
ん、何をさせたいかって、何を聞いていただきたいかを語ると皆さん響いてくれるんだなって、
う
ん
う
ん、
あでもそうだと思いました。
はい、特に玉井先生はそれが常に全国中でやってるからね。
うん、私同じ公演でいいのでもう一回聞きたいですね。もう
来年ぜひ、
来年ぜひね、
男女
してみます。1年間、はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また皆さんもぜひ、
ね、まあ、
一度玉井光代先生聞いてください。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。